Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、5月も下旬ということになりました。
そうですね、ね、5月ね。でも5月いいね。
5月はいいよね。梅雨入り前のちょっとこのひととき、
そうですよね、
いいなと思います。
あの新緑もあちこち見えるし、新茶も出てるし、みんななんかもう薄い緑色の爽やかな感じ で、
いいです、ね。私も先日あのガーデニングをやりましたよ。
あ、そうですか。何をガーデニングしてますか？
チューリップを植え替えたんですけど、もうチューリップは終わったじゃないですか、はい、で、あ、新しいプランターに新しいお花を買ってきてちょっと植え替えました、
いや、いいですね。どんな花入れましたか？
ね、マリーゴールドでしょ。
いいですね。
あと何だろう、ハーブ系も植えましたし、
いいですね。
あと何だろう、なんかです、
なんかです。はい、わかりました。
ちょっと色とりどりに、
なるほど、
はい、ちょっと明るくなりましたけど、はい、アニは最近はいかがですか？
そうですね、まあ風邪ひいたところだったんですけど、私はもうだいぶあの、まあ、そこそこ良くなり、結構ね、あの自転車も乗り出し、今度はなんか、うん、あのすごい発見したんですけど、なんか遅いんですけど、はい、田んぼがあの野道あるでしょ、
はい、
でその田んぼの間にあのもうジャリジャリのなってるところと、はい、ちょっとしたコンクリになってるアスファルトの道路も、はい、道路ほどでもないんですけど、そういうの道もあるんですよね。
ありますね、
はい、そこの上にあの自転車乗れるんですよね。
はい、乗れます。
ですよね、
はい、
これは道路ではなくて田んぼと田んぼの間の
農道ってことですかね。
農道ですね、うん、そう農道です、うんうん、それをサイクリングにちょっとはまり、
あそこを走るんですね。
そうだから、そのはあの鏡の上で、
あ、
もう空もあって、
はいはいはい、はい、
あの水もあって、うんうん、その何とも言えないような、
そうね、
何とも言えないような、なんか開放感といいますか、
うん、普通の道路っていうとアスファルトの上じゃなくて、
うん、
ああいう田んぼの中のね、
の間 の、
の、 間の道、ね、
ちょっとして、まあ、あの自転車乗れる程度の設備がされてる道がいくつかあるんですけど、はいはいはい、必ずそうじゃないんですけど、うん、はい、でそこの中の開放感がもうたまらないですね。
いいね。
であの山じゃないので、うん、これはまっすぐですし、うん、でもなんかまっすぐあの90度行ったり、もうなんかどこへ行けるんでしょうこの農道っていう不思議、あのすごいハマっちゃいましたね。
いいと思います、
はい、
ただあまり気分良すぎて田んぼの中突っ込まないようにね、
うん、その間に田んぼと道路の間に、あの農道の間になんか深い水沢というありますよね、
はい、たまに
これ相当怖いですね、はい、だからもう勢いよく流れてますので、
はい、
これを気をつけてます。
用水路もありますから、
はい、
気をつけてくださいね。
気をつけてる、気をつけてます、はい、はい。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
今日も素敵なナンバーからスタートしました。
うん、なんかね、プリンスはもう本当に素晴らしいから、うん、あのもうやめられないですか。
いいね。
うん、やめられません。プリンスフォーエバーですから。
はい、フォーエバーで聞いていたいですけど。
はい。
さあ、今日のテーマはですね、ゴールデンウィーク終わって、まあ、仕事をしてるんだけどなんかまだ疲れが取れないな。逆にゴールデンウィークに遊びすぎちゃったかなというあなたに、
はい、
パワーフードをお届けしましょう。
パワー。
パワーです。
フードでパワー。
そうです、
パワーフード、
まあ、やっぱりさ、あの食事をね、美味しいものを食べてパワーをつけたいと思うんだけれども、食事だけでは補えない、はい、逆に食事の中でもこれを取れば疲れが取れやすいんじゃないかなというものをご紹介したいと思うんですが、
なるほどね。
さあ、まずは私の方からご紹介するのはリコピンです。
リコピン
知ってますか？
知りません。
リコピンはね、
ピン
です。可愛い名前でしょ、ピンピン、ね、
うん、リコピンピンするリコピン、
はいはい、これはカルテノイドの一種でね、赤色の天然色素というとどんな食材に、
赤い
です。
パプリカとか、
赤いです。
パプリカ、
うん、パプリカは入ってるのかな。
トマト、
ピンポーン、
トマト、
トマト入ってます。
わお。
例えばトマトとかスイカ、 あとピンクガバ、
はあ、
ピンクグレープフルーツなどに入っています。
素晴らしい。そのピンピンのリコピンって何してくれますか？
もともと人間ってあの体が錆びてしまうようなもので、
はい、
それを防ぐための抗酸化作用がこのカルテノイドに入ってるんですね。
はは
で、それイコール悪玉菌、 をコレステロールの酸化を防ぐことから、
はい、
血液を改善する効果や生活習慣病を予防する効果が期待されていると。
素晴らしいですね。
すごいですよね、
はい、
そして美肌効果もある。
はあ、
美肌ですよ。
美肌いいね、
うん、あとは肥満を予防する効果もある。
いいですね。やっぱり私思うんですけど野菜ですよね。
野菜です。
野菜パワー、
うん、で特にやっぱりリコピンが多いのはさっきいろんなあの種類を挙げましたけれども、やっぱり何が何でもやっぱりトマトが多いと。
トマト、
ましてや最近ほらフルーツトマトとかあるじゃないですか、
いろんな色見えますもんね。
すごく多いんですよ。
なるほど。
でそれも完熟しているトマト、熟してないトマトはいまいちなんですが、完熟しているトマトは、熟してないトマトの10倍入っているということです。
なるほど。
まあ、リコピンをこのトマトによって取ることも可能ですし、例えばトマトジュース、
うん、
トマトペースト、トマトケチャップなど、
そうですか、
うん、あの加熱していて加工されているものでも OK だと。
そうですか。強いんですね、リコピン。はあ、すごいすごい。
豆知識としまして、なんとトマトが赤くなると医者が青くなる。
なるほど。
ということなんです。
あの全然医者行かなくてよくなるからね。
そうなんです。トマトを食べてると健康になって、医者が必要なくなってしまう、イコール医者が青くなってしまうという豆知識、ことわざもあるようですよ。
すごいですね、うん、はい。
さあ続いては何を紹介しますか。
そう、私ちょっと知らなかったんですけど、ビワの葉っぱ。
ビワ、なんか食べにくいんだけど、どうなんでしょう。
あのビワはほっといて、そのビワの葉っぱがポイントらしいよ。
葉っぱなの。
そう、葉っぱが、ビワの木の葉っぱが、
はい、
フルーツはもうあのいいんですけど、あの葉っぱには強い薬効果があるんですって。だからはあの日本だと昔からその薬効果をよくしてて、はい、庭にビワの木を植えると縁起が悪いという迷信もあったということで、
そうなんだ、うん、
その理由としてビワの葉っぱの効果を求めて病人がやってくるからということらしい。
そうなのね。
そう、
逆にトマトみたいなもんなので
、そうなんです。だからビワの葉がいろいろよくしてくれます。なのであのお灸も作れますし、
うん、
であのお茶も入れるとあのすごくなんかあの体にいいみたいですよ。
ビワって、私ビワ自体は食べたことあるけど、
ええ、
葉っぱを何かにしたことってないんですが。
そうですね。だからビワの葉っぱを細かく刻んで、
はい、
あの焼酎にもつけたりしたりして、うん、エッセンスもできたりするんですけど、
はい、
うん、そのビワの葉っぱのエックスも手に入るし、
うん、
であとその普通の葉っぱは健康紅茶的なあの働きあるのですごくいいんですよ。
うん、
だからお湯を入れるだけ。
はい、どんな味なんだろうね。
うん、それは分かりません。
あと、ね、
湯船にもあの入れていいみたいよ。
いいかもしれない、
はい、
ビワ
の葉っぱおすすめ、
はい
はい。
さあ続いて、私はねこれ私自分でも試してるんですけど、
ええ、
スプラウトってのは主にね穀類とか豆類、あと野菜の種を人工的に発芽させたもの、
はい、はは
よく新芽とかっていうじゃないですか、
はいはいはい、
あとはあの新芽、あと茎とかをね食用とするものもいいということなんですけど、
はは、
例えばスプラウトにはブロッコリーがあります。
あ、とても細長いです。あの、うん、細いやつですよね。
あとは、マスタード、
マスタード、あー、
クレス、
クレス、うん、まあ、ドイツも食べます。
大根も油中の、ね、はいはいはい、緑黄色野菜ということなんですけど、
はいはい、
あとカイワレ、
はいはいはい、
あの
ピリ辛でちょうどアクセントになるんですよね。私もすごく好きですけど、
カイワレ大根もいろんな細菌種類があって、ビーンズスプラウトなどと呼ばれているということなんですけど、カイワレ大根もこれからシーズンでいう、まあ、年中あるのかな、カイワレだと、結構使いますよね、
うんうん、サラダに入れたりとか、
入れたり、
はい、
やっぱりこの新芽発芽するものってとても体にいいんですって。
なるほどね。というのはもやしもそうなの。
もやしも入ります。
なるほどね、は
い、もともとねこのスプラウトっていうのはすごく歴史が長くて、
うん、
古くは5000年前の古代中国の豆科のスプラウトであるということで、もやしが栽培されたんですって。
へ
ー、5000年前からあるってすごいことだよね。
昔から、まあ、確かにほらあの冬からちょっとした、うん、あの何新芽ですか、
はい、
出てくると、あ、ちょっと食べてみたいなっていう、うん、ちょっとだけつってなんかあの食べたいなって思うことありますよね。わ、うん、
ね、
かります、昔の人の気持ち。
あのもやしも豆もやしってあって、ちょっと豆がついてるもやしもあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもすごく体にいいんですって。
あ、なるほど。どうやって食べればいいんですか、あれ。
煮浸しとか、
あ、煮浸し、
うん、はははは。 あとまあ普通に炒めても美味しいんじゃないかなと思うし、
なるほどね、うん、
でもできれば生でシャキシャキっと、
シャキシャキ、うん、いいですね。
やっぱりその芽が出てくる勢いが人間の体にも元気を与えるということらしいですよ。
というのはアンチエイジングにもナイスということでしょうか。はい、う
ん、ぜひお試しあれ。
素晴らしいと思います。
はい
はい、私もう一つなんですけども、そのあのちょっとよく聞くんですけど、今これ何っていう、あの皆さん不思議に思うかもしれない、そのチアシードっていうのありますよね、
はい、今ねこの2人の前にあるんですけど、はいはい、見た目は黒ごま
のミニバージョンですよね。
そうだね、細かいよね、
うん、なので、はい、そのチアシードというのは、南米の植物で、はい、本当は、抗酸化物質やビタミンなどと健康にすごく良いということだと言われています。実は、日本とかアジアだと大豆をアミノ酸、豆とかをアミノ酸の、取れる時として使われているんですけども、
はい、
昔はで、あのそのチアシールというのは南米で、うん、同じ役割を果たしてたらしいんで、なのでメキシコ産とかペルー産とか、多分今あるものはペルー産だと思うんですけど、はい、あとオーストラリアとかでも取ってると思うんですよね、
はい、
でそのチアシールなんですけども、その8種類のアミノ酸が入ってるそうなんですよね。なので成人病予防とアンチエイジングとダイエットとかにものすごい期待できてて、そうですね、だから全てを揃ってるわけなので、
はい、
アミノ酸が9種類の中で1種類だけは付属するんですが、
うん、
そうですね、のもすごく大事なんですね、うん、なので、チアシードのすごいところはその溶けるとところとそうじゃないところのどっちも入ってるということなんだそうですよ。だからコレステロールも下げたり、
はい、
血中グルコーズ値を穏やかにしたり、だ要するに心臓にも良いということだし、
はい、
で植物性に非常に豊富なのですごくいいと思います。
そうですか、
はい、
なんかチアシードの食べ方ってゼリー状に10分ぐらい水に浸すと、ゼリー状になるということなんですけど、
はい、
さあジュレみたいな感じになる、もしかして。
うん、なります。私タイに行った時に、はい、毎朝に置いてありました。でこれはチアシードだとよくわからなかったんですけど、はい、今考えてみればちょっとしたタピオカ、
はいはいはいはい、
想像すれば、はい、なんかね、つぶつぶがゼリゼリになるような感じで、なんかつるっとなるね、多分ね、冷やせば多分夏向き、
あ、本当？
と思います。じゃ
これからね、
はい、
まあ、例えばヨーグルトやジュースに入れて食べるといいと、
そうだと思います、
いうことなんですが、
はい、
なんかダイエットになるということで皆さん買ってる方も多いようですが、
ビキニ目指したいですね、はい、
そうですね、皆さんでぜひパワーフード召し上がってみてください、
はい。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that?
Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日 の、のメインディッシュはだからパワーフードあるいはスーパーフードの話してるんですけど、まあ、
はい、
よく言われてるのは機能性食品という、はい、タームあるんですけど、
はい、
そこはココナッツが大変注目されてるって。
ココナッツというとココナッツパウダー、ココナッツオイル、
ココナッツフレーク、
フレーク、
ココナッツの水飲む、
いろいろあるんだね、
たくさんあるんです、はい、ココナッツオイルは大変体に良さそうですし、はい、
うん、
あとちょっとしたやっぱり脂肪を、
はい、
使いたくない人にとっては、うん、そのココナッツペーストというかオイルをココナッツオイルからできて、ちょっと白身のある瓶詰めされているものが売ってるんですけど、うん、
はい、
それでオリーブオイルみたいに物事を炒めればいいということ、ラード代わりでしょうか。
そう、ね、は
い、
見た目は本当ラードなんですよ。
そうなんです、
でも違うんだね、
植物性ですから体に良いそうですよ。
そうですか、
はい、
結構お高いですよ。
そうですか、
はい、
なるほど、
はい、ココナッツパウダーも高いですけどね。
パウダーをどうしたらいいですか、
は
い、
パウダーはですね、まあ、例えばコーヒー飲み物に入れたりとか、あとスムージーに混ぜる、ヨーグルトやアイスクリームに混ぜて、まあ、食べてください。もう本当の白い粉ですよね、
うんうん、味は、
味はどうだろう、
ココナッツフレークとかはすごい独特の味ありますよね、うん、
はい、
でそれをなんか思わせる味ちょっとだけ残ってるんですかね、ちょっとナッツな感じの、
ナッツな感じね、
うん、うん、
でも本当にココナッツって用途いろいろあるみたいですね。
そう、ココナッツまずあの暑い国のあの食べ物というかでして、はいはい、で体にもいいわけですから、例えばあの私タイにいた時にあの、はい、ココナッツのヤシの木がありますよね、
はい、
でそれあのまっすぐになってて、その上にちょっと頭のあのモサモサヘアみたいにあって、
はい、
でそのあの付け根に葉っぱとあの幹の上の付け根にココナッツになるんですけど、
はい、
そこをなんかあの切って、うん、あの取るんですが、
はい、
そうするとあのなんか大きなものが割とこうですね、
結構大きいですね、あの
直径30、
ね、
30センチ軽くあるんですけど、
はい、
それを新鮮なココナッツをそのままをちょっとあの実をと、うん、実ですね、取って、はい、緑の実を取って、うん、そこであの冷やしておくと、うん、その上にまた今度あのすごいナイフであの五角の穴を開けてパッパッてみたいな感じでストローを刺してどうぞ飲んでくださいってそのまま渡される。
飲み物としてね。
そうです。でそれはまだすっごくいいんで、
はい、
あのあんまほんの少しだけ甘くてちょっとココナッツしてて、ココナッツの味してて、そこであのなんか冷やすんですよね、はいはい、暑い国だから、はいはい、すごくスポーツドリンクな感じで使われてるみたいですよ。
うん、あ、そうなんですね、は
い、でもちろんタイとか東南アジアとか、うん、みんなココナッツ使ってるんですけど、例えばココナッツアイス、ココナッツクッキーだって沖縄のジンスコもココナッツ味あるし、
だ
からそれを上手に使ってもう甘みとしても使えるし、うん、あのスパイスにも使えるし、うん、あのココナッツミルクだからちょっと、うん、あの絞ったオイルと一緒にしてカレーを使うし、
ね、
でしょ、ココナッツミルクですよ ね、
うんうん、
だから ここにあるココナッツオイルパウダーもちょっと水と溶かして、
はい、
あのカレーに入れたらいいと思いますよ。
そうですね、
多分
まあ、これだけって単体で使うよりは中にこう混ぜて使うといいのかもしれないですね。
そうですね、うん、はい、
そっか、このようにねパワーフードいっぱい紹介してきましたけども、
そうですね、
どれから試そうかな。
ココナッツがいいね。
そうだね、
なんかファンキーでいいじゃないなんかココナッツな感じで
そうだね、私はまずチアシードもちょっと試してみたいなという、
そうですね、
そんな気持ちになりました。
いいですね、
はい、じゃあ最後に今週のお出かけいきましょう。さあ今週のお出かけはユナイテッドシティマン新潟の協力によります映画情報をご紹介したいと思います。さあ先日からスタートしてます、これはすごい大作です、64ご紹介します。
64
です。アンニャは、1989年、
はい、
平成元年、
まあ、
89年という使い方の方が多いと思いますけれども、平成元年、
はい、
その89年に実は1週間だけ昭和64年が存在していた。
はい、
知ってましたか？
知ってました。
この1週間って本当に微妙ですよね。
微妙です。私その時に日本にいました。
いました、
初めていました。私びっくりしました。
そうですか、
あの昭和が1週間で終わり、
はいはい、
でその今度はあの平成になるんですけど、うん、その昭和終わられてからのあのそのコンビニとかマネキン あのみんなお葬式的なあの服で、
そうでしたね、
あのもう明るい音楽もなく、
はい、
全部あのクラシックな感じで、もうびっくり。
そうですね、まあ、昭和から平成に変わる1週間、そこがねやっぱりそういう、まあ、昭和天皇が崩御されたということがあったんですが、はいはい、その1週間に殺人事件が起きてしまったということで、ストーリーは展開していきます、
はい、
まあ、時間がないので簡単に言いますと、刑務部と刑事部の戦い、
はい、
そして広報室と記者クラブの戦い、
はい、
ということで本当に大作となっているんですが、出てきているメンバーがとても素晴らしいメンバーで、佐藤浩市さんをはじめ綾野剛さん、榮倉奈々さん、三浦友和さん、ベテラン揃いです。とにかく豪華キャスト、時間も長いし、もともとこれストーリーがフィクションなんですが、私の中ではフィクションではないんじゃないかなとちょっと思ってしまうようなストーリーの展開になってるんです、私が見た感じですよ。
そうなんですか、うん、
でこれは前後編とありまして、前編スタートしてるんですが、後編は6月11日からのスタートです。だから早く前編を見ておかないと後編になってしまうので、ぜひ早めにご覧いただきたいと思います。
前編は見ないと後半の何あの楽しめないですか？
楽しめないです。絶対前編を見てください。
あ、
はい、
これ大胆ですね。
すごいですよ、本当にあの見終わって私ちょっと感動しましたし、涙うるうるきました、本当に、ね、あのこんなストーリーじゃないだろうなと思っていたんですが、意外な展開です。
そうですか、
うん、
そもそも発想としてはその6日間、うん、
1週間
の昭和64年、
はい、まあ、そ
これは素晴らしい。
64年に起きた、まあ、事件、それを、まあ、警察側が、ね、探していくということなんですが、 犯人逮捕につながるんでしょうか。また次の事件も起こってきそうだし、ワクワクドキドキの映画となっています。さあここでチケットプレゼントです。ぜひゲットして行っていただきたいと思います、
はい、ぜひ行ってください。チケットプレイの、応募先は、これから言います、まずファックスでお願いします。0250-0250-235100 0250-235100 までに、それともメールでも、応募できます。メールアットマークにチャット 761.com までに、ご応募ください。メールアットマークチャット 761.com までにご応募ください。お名前 と、住所などもその情報もお願いします。でそのチケプレイなんですが、平日のみ有効ですのでご了承くださいませ。
はい、お待ちしております。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はパワーフードです。疲れているあなたにぜひおすすめしたいパワーフード。
はい、
私も頑張ろうね。
頑張りましょう。
はい、
そうですね、私レモン食べたい。レモン、
あれもいいですね、
毎朝飲んでますよ。
柑橘もいいですね、
はい。
まあ、お花もそうですが、はい、果物もだんだんこう春から夏にこう移り変わってきますからね、うん、美味しいものいっぱい食べて元気になりましょう。
そうしましょう、
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。